STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白糠アイヌ語教室の高木菊江さん。今日の講座はアイヌ文様についてお送りします。
皆さんおはようございます。アイヌ語ラジオ講座の高木菊江です。
おはようございます。吉田真理子です。
一緒ロレよろしくお願いいたします。
一緒ロレ今日もよろしくお願いします。白糠からお送りする2回目の講座になります。今私は高木さんから先ほどいただいたマタンプシというんですよね、綺麗なアイヌ模様の刺繍がついた、これは鉢巻きのちょっと太い感じのものですよね、これを頭につけているんですけれど、これはどういう時につけるものなんですか？
魔除けになるんですけれど、アイヌの人たちのお祭りとか熊送りの時にですね、頭につけてるんですけど、昔は男性の方もマタンプシ鉢巻きをしたんですけど、今はほとんど女性の方がするようになっています。
本当に綺麗で手の込んだ刺繍ですよね。
はい、一目一目心を込めて縫いますよ。
そうなんですか。
はい、これは特別マリちゃんだけにあげますから
大事にします。
はい、大事に使ってくださいね。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。今日は第9回アイヌ文様です。
今日のポイント、アイヌ文様。
それでは本文に入っていきます。アイヌイミアナクネピリカヌカレヒクスパテクケメイキカソモキワカミヤシオケウパクスキルエネ。文節ごとに読んでいきます。吉田さんもついて読んでください。
はい、
アイヌイミプアナックネ
アイヌイミプアナックネ
ピリカヌカレヒクスパテクケメイキカソモキワ
ピリカヌカレヒクスパテクケメイキカソモキワ
カミヤシオケウパクスキルエネ
カミヤシオケウパクスキルエネ。
それでは文節ごとに解説していきます。アイヌイミプアナクネ
アイヌイミプアナクネ
アイヌはアイヌですけれど、イミプは衣装のことですね。アナクネは何々はで、アイヌイミプアナクネでアイヌの衣はとなります。ピリカヌカレヒクスパテクケメイキカソモキは
ピリカヌカレヒクスパテクケメイキカソモキは
ピリカは美しい、ヌカレは見せるですね。ヒは何々のことの、クスはため、パテクは何々だけに、ケメイキは刺繍するになります。カは何々のではになりますね。ソモキはなくて、で続けて言いますと、ピリカヌカレヒクスパテイクケメイキカソモキは美しく見せることのためだけに刺繍するのではなくてになります。最後の文節に入ります。カミヤシオケウパクスキルエネ
カミヤシオケウパクスキルエネ
カミヤシは悪魔ですね。悪魔のことを言います。オケウパは何々を追い払うになります。クスは何々のために、キルエネでするのですになります。続けますと、カミヤシオケウパクスキルエネ、悪魔を追い払うためにするのですとなります。本文を一通り読みましたので日本語で続けて言います。アイヌ衣装は美しく見せることのためだけに刺繍するのではなくて、悪魔を追い払うためにするのですとなります。今日はアイヌ文様についてお話しいたします。アイヌ文様にはモレウ という渦巻き模様と、アイウシというトゲのある模様と、はい、ウタサという互いになっている模様があります。
左右とか上下が対称になっている模様ですね。
そうなんです。これらの模様は袖口、襟、裾などの周りに刺繍されているんですよね、
はい、
このように着物の入り口に模様を刺繍するのは、魔物が体内に入ってこないように刺繍されているのです。
悪魔を追い払うためにするのですって本文にもありましたけれども、着物の一つ一つの模様にも当然意味があったんですね。
そうなんです。それで背中にはですね、大きな模様、それは自分で見えないでしょう、背中が、はい、そこに大きな模様を刺繍して魔除けとするのですよ。それで頭にも模様をつけたマタンブシをする、はい、それも魔除けになるんです。手には鉄鋼とかしますよね。それにもアイヌ模様が入っています。で、このアイヌ模様についてですが、白糠町でアイヌ文化講師として活躍しているアイヌ模様刺繍家の菊池佳代さんを紹介いたします。
どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうぞ。
佳代さんは今アイヌ模様の講師をなさっておりますけれど、
そうですね、私は若い時はやっぱり別な仕事をしてたもんですから、なかなか刺繍にはだったんですけど、いい加減にやっぱり年頃になってきましたら、先祖のおばあちゃんがやってたことを思い出しまして、好きになったんです。それでもう年いってきたんですけれども、今生徒さんにお話しすることには、ばあちゃんがして仕事をしてた姿、お話を聞いたその胸を生徒さんと語らい合いながら、この文様というものはいろいろ山へ働く時の思い出、海へ行く時の思い出、それぞれ皆さんのね生活の中に入っている文様なんです。
その模様の中でやはり昔から袖口とか裾とか襟とかには地元の模様っていうのはあったんでしょうか。
ありました。やはり白糠、赤ん、釧路は編み模様でしたって。でも必ず袖口、襟には必ず刺繍を入れる。そしてそのとんがりですね、このとんがりが魔除け、自分を守ってくださるっていう意味で、必ずとんがりは正しくとんがらせなさい。
それはとんがりというのは、うん、アイウシ模様で、はい、トゲのある模様のことなんですね。
そうです。そのとんがりがなければ全然偽物です。
ラジオの前の皆さんも今とんがりって言っていますけれども、丸じゃなくてちょっとね、アイヌの着物の模様の尖った部分のことなんですよ。博物館などにね、着物を飾ってあることも多いと思いますから、ぜひご覧になってみてください。
今ここにですね、菊池さんが作られた作品がたくさんありますけれど、その中でですね、黒い生地で作ったものがありますけれど、昔はほとんど着物の色っていうものは黒に近かったんでしょうかね。
もう近いよりもう必ず黒でした。品物がなかったんですね。その苦しみからいろいろと心得て、木の皮を取ってそれを糸にして織物をするようになったんだ。それで厚紙織は全部無地はないですね。必ず色一つか二つ縞になって入ってます。今はもうすっかりカラーになってるけれど、昔私のばあちゃんたち着てるのはやっぱり黒と白がこう入ってた。
白は糸ですか。
糸です。
黒い地に白で刺繍が施された着物だったんですね。
だけどその厚紙には木の皮ですから刺繍できないんです。それで切り伏せにしただけして。
切り伏せとは切れを貼って作るんですよね、はい、
そうです。
その貼るのは糸で縫い付けるんですか。
縫い付けたんです。昔は貝草の皮、それをなめして、それをまた開花して糸に作って、 それを絡んだんです。
1枚の着物を作るっていうのは大変な手間がかかったんですね。
大変です、大変です。それはそれは本当に大変だったんですよ。
菊池さんは作ってる作品の中で今はすごくカラフルな色がたくさんあるんですけれど、はい、それはどうやって皆さんに指導なさってるんでしょうかね。
いや、昔のように白と黒にしてしまったんではね、誰も習いません今は、うん、もうこれからはね、時代に応じて色も大事ですし、もう心がけ、女の強い心がけも大事ですし、思い思いをこの着物にでも全ての自分の作っているものにね、残してくださいってずっと伝えてくださいって言って、
作品の中にですね、うん、ポシェットもありますし、はい、テーブルセンターもあります。その他に何かアイデアとして考えているものありますか。
あります、いろいろ。まだね、例えばね、長いロングの服にずっとこうつけて、うん、着せてみたいと思って、それをなんとかね増やしたいと思う。モールって昔ね、モールは膝までだったんですよ。まあ、ちょっと長いとすると七分ぐらいだったんですけれど、私が今すごいブクブク太っちゃったんですよね。だから太った人がバフッと着てね、格好のいいものをね、今年はね考えてるんですよ。
あ、はい、ぜひまた見せてください、はいはい、出来上がったら、
はい、そうですね、これからもね、はい、たくさんの文化伝承したいと思っている方にどんどん広めていってほしいと思いますので、はいはいはい、どうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
今日の一言。
ケメイキ、刺繍をする。ケメイキはケム、針ですね。え、それで、いき、何々するということから成り立ってケメイキになりますね。アイヌメノコはケム、針と、縫いと糸、線かき、布を使って縫い物や刺繍をして、ピリカマタンブシ、美しい鉢巻き、ピリカテクンペ、美しいテッコ、ピリカホシ、美しいキャハンを恋人に贈ることを唯一の楽しみにしていました。昔、縫い物や刺繍は女性の手仕事として、幼い時から針と糸を与えられて、見よう見まねでやっていたこともあります。そのうちに身についていき、年頃になった頃には上手になっています。今しているマタンブシも、
はい、
年頃になってきたら上手になってきて、とっても綺麗それでもう自分の思っている人にあげようと思って、一生懸命縫うもんですから、綺麗に綺麗に縫おうとして努力するんですよ。それで自分が好きだなと思った人とか、心に思う人、結婚相手などにですね、刺繍をした鉢巻きを送って自分の心を伝えたということなんです。今日の一言、ケメイキ、刺繍する、でした。それではお時間になりました。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いくださいね。
来週は札幌のスタジオに戻ってお送りします。
来週は第10回クジラの話です。
いや、イライケレ、ありがとうございました。
スイウヌカラアンロー、またお会いいたしましょう。